ありがとう。作家の本田健です、この度もなみなみそしてけんけんでお届けします。なみきさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは、なみきよしかず&本田健が語る AI 時代のお金を稼ぐ力、宇宙から応援される豊かさの創造5000というちょっと長めのタイトルで、いきたいと思います。
はい、
まずその AI にね関してよく聞かれるので、まあ、それについて僕も本を書いたり記事を書いたりとかしてるんですけど、
はい、
なみなみは AI に関してはどう思ってるんですか？
そうですね、僕はまあよくチャット GPT とかってあるじゃないですか、最近ね、はいはい、一度も実は使ったことがないので、使い心地なのなんだのっていうのは正直わからないんですが、ただ便利なツールであるんだろうなっていうふうには思います。まあ皆さんのね、いろんなその意見っていうのを聞くので、感想を聞くので、それはもうみんな肯定的なものが非常に多く、まあもう使い方次第だけれども、使いようによっては本当にいい、便利なツールになるんだろうなっていうふうには思いますけど。
そうですよね。はい、まあそういう時代にね、こういったことやったらどうなのっていうのを、はい、5つ話をしていくので、短くね、今日は話していきたいと思うんですが、まず1番目、AI 時代に必要だなと思うのは、自分がすごく得意なことを思い出したり見つけるってことだと思うんですね。っていうのは、普通、こう、ある程度なんかの仕事をしてると思うんですけど、めちゃくちゃ得意なわけでもなく、たまたま縁があった会社に就職して、経理なら経理とか、事務なら事務とか、なんかやってて、営業やったりだとか、企画やったりとかして、本当に自分の得意ってことを使わないまま、なんとなく、やってると思うんですけど、この自分の得意を見つけるっていうのはすごい大事だと思うんですが、はい、何々はどう思いますか？
そうですよね。だから結局こうやってね、例えば本当にこの AI がどんどん台頭していって、そして一般的なその既存の職業がなくなっていくみたいなことを言われたりしますけど、それは僕はすごく本当にチャンスだというふうに思っていて、そのもし自分が、ね、自分がこれがやりたいんだ、本当にこれを心から、好きなんだって言ってやっている人っていうのは、まあ言い方を変えるとほんの一握りみたいにも言われるじゃないですか。ってことは大部分は、例えば親に言われたからとか、例えばこれが安定していると感じたからとか、そういうことで多分選んでいる人も多いと思うんですね。もしくは流れ。そういう。だけど、その時も、もし、その AI がどんどんね、やっぱこう、これから進化していって、本当に職を奪われるみたいな形になった時に、そこと向き合わざるを得ないわけですよね。で、これが、実はその人のものすごい発展性のある人生につながっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思っているので、なので、最初は確かに苦しいな、辛いなと思うかもしれないけど、これはチャンスっていうふうに捉えたら、本当にその人にとって扉が大きく開いていくんじゃないかなっていうふうに思います。
はい。僕もまさしくその通りだと思うんです。二つ目、ワクワクにフォーカスするってことなんですが、はい、さっきの得意を見つけたら、中でも、その自分が得意でかつワクワクすること、得意だけどワクワクしないこともあったりとかするんですよね。
ありますね。はい。
だから得意であり、例えば僕の場合は、こう話したり、文章を書いたりっていうことなんですけど、例えば、なみなみの得意、そしてワクワクすることってどういうことなんですか？
はい、趣味ですか？
まあ、趣味でもいいし、ライフワークでもいいし。
まあ、麻雀とか。
とか
食べること、飲むこととか、
うんうんうん、
ビリヤードやったり、
うん、
これ、シュっていうの何ですか？
ダーツ。
ダーツやったり、カラオケ歌ったり、カラオケ行ったり、そんな感じですか？あと旅行行ったり、そんな感じ。
なるほど。でも例えば、そのなみなみがダーツをやっても、はい、それは仕事にはなりませんよね。
まあそうですね、今のところは。
で、そしてこの3番目が、喜ばれることを形にするってことなんですけど、
はい、
いろいろやってる中で自分が楽しいことと、そして得意なこととっていうことを考えて、そういう集合で考えたときに、やっぱりなみなみの場合は得意で自分がワクワクして喜ばれることって、人に何か人前で話をしたりとか。
うん
っていうことは結構このさっきの3つのやつでいくと重なってきませんか？
そうですね。でいて、その趣味っていう風な言い方をしたときに、今ね、その麻雀なの何なのって言いましたけど、僕はその仕事っていう意識が基本的にないんですね。で、それは自分がもうまさにそのケンさんがおっしゃるように得意としているもの、そしてまず何よりも好きということ。だから僕ね、仕事とプライベートとっていう認識もあんまり正直ないんです。
そうなんでしょうね。
はい。
そう。だから、例えば、ほとんどの人たちがね、じゃあ、好きなことはって言ったら、お風呂に入る、寝るとかなんです
けど、はいはい、
それって、疲れて、本当はやりたくない仕事をやって、疲れたから、その休息してることなんですよね。
はいはいはい、
だから本当はそんなこともしなくていい。そして好きなだけそのお風呂に入ってもいいって言っても、ドラえもんのしずかちゃんじゃないけど、なんかふやけちゃうわけじゃないですか。だからそのめちゃくちゃ休憩して、お風呂にも入り倒した後に何したいかってことだと思うんですよね。
そうですね。
だからそれをやっぱり探していく作業っていうのも結構大事で、そのほとんどのそういう好きなことの中には、お金を払ってもらえないことも入ってるんですよね。
入ってますよね。直接お金につながらないってことですよね。
そうなんですよ。だからそれをなんか多くの人たちは勘違いしちゃうんですよね。例えばなんか旅をするっていうのって、僕も旅は大好きなんですけど、旅をするだけだとお金にならないですよ。ツアーコンダクターでない限り。でも例えば並木さんとか僕みたいに、この間並木さんハワイでどんだけ人が行ったんですか ?200 人とか300人とか。
そうですね。230、40人とかじゃないですか
ね、そう
ね。
ですね。だから並木さん一人で旅しても、それはこうライフワークとか稼ぎ力にはつながらないんだけど、並木さんとハワイに行きたい人って言ったら、もう何百人も来たわけじゃないですか。だからそのなんか掛け算みたいなものを自分で意識することができたら、その旅っていうのに、なんか自分の喜ばれることっていうの、この三つ目の、だからこの喜ばれることを形にしないと、やっぱり稼ぎ力はつかないんですよね。
そうですね。やっぱり人に喜んでもらうっていうのは、これ本当に、いわゆる仕事っていうベースだというふうに僕は思っているので、なんかいかに、そうするといかに喜んでもらうか、いかに喜びを与えられるかっていうところにフォーカスがいくじゃないですか。で、それがね、また、すごく発展系を生んでいく元になっているんだなと僕は感じてます。
そうですよね。そして4番目、この AI 時代にすごく大事なのは、お客さんを特定する。自分のお客さんって誰なのって。例えば、その自分がこのオーガニックな料理が好きだったら、そのオーガニックな料理の中でも精進料理っぽいのがいいのか、なんかこうベジタブル系がいいのか、あるいはなんかお肉がたくさん、お肉とかお魚とかのすごく新鮮なやつがいいのか、小料理屋っぽいのか、なんか大皿料理なのか、まあそういうので自分が一番や、あの、なんか作ってあげたらワクワクするってものを特定しなければ、なんか料理が好きだけだとこうまとまらなさすぎて、例えば僕と並木さんって似たようなお仕事とかライフワークしてると思うんですけど、その例えば僕はお金とか仕事とか起業とかって話が多いんですけど、並木さんは例えばスピリチュアルとか生き方とかエネルギーワークとか、そういうのが、すごくこう得意分野というか専門分野ですよね。これスイッチしたらうまくいくかっていうと、全く同じようなことをしてるのに、お客さんが違うと響かなかったりとかもするんですよね。
そうですよね。やっぱそのニーズですよね。
このお客さんをなんかこううまくその特定することに失敗すると、せっかくその得意だしワクワクするし才能があっても、それがずれてるとうまくいかないってことってありませんか？
そうですよね。だから例えば、ここに2つのグループがいたとして、 A、B としたときに、 A の人たちっていうのは、例えばじゃあ僕が発信していることをそもそも求めてないですってなったときに、そこに向かって一生懸命話してても、もちろんそこからちょっと興味を持つ人もいるかもしれないけれど、でも B のグループはみんなそういうのに興味があるって分かってるんだったら、それはそっちに向けた方がいいですもんね。
そうなんですよね。それはね、やっぱ AI に助けてもらうことも必要だと思うんですよね。こういったことをこういうグループに発信したいんだけど、キーワードは、僕結構 AI はそういうふうに、そういう自分がアプローチしたい層の人たちが響くキーワードはっていうので、今ノートの記事とか YouTube とか作り出してるんですよね。なのでそれが外れると全然こう見てくださったりとかしないんですけど、それが当たると何十万人の人たちが見てくれたり、ノートも今記事を書き始めてるんですけど、今ようやく月間何十万人の人たちが見てくださってて、似たようなこと書いてるんだけど、それが刺さらないと、まあ、なんて言うんでしょう。僕の今の計、あの、数字でいくとね、だいたい一記事2、3000人から5000人ぐらい見てくださってるんですよ。面白いことに、Google のなんかに引っかかって、似たようなこと書いてるんだけど、ある記事だけ2万5千人ぐらいの人が見てくれたんですよね。だからその自分のエネルギーがこっちに刺さるとか当たるとかっていうのを、やっぱり AI に助けてもらって探っていくっていうのは、僕はこれから AI 時代にお金を稼ぐ力として、実はすごい大切な才能じゃないかなと思ってるんですよ。
いいですよ。なんかそういうコラボみたいな感じですよね。AI とコラボみたいなね。
そうなんです、そうなんです。で、面白いのが、今いろんな人たちとコラボしてるんですけど、なみなみとケンケンでめっちゃ響くっていう人もいれば、また別に、 その別のインフルエンサーの方たちとやって、そこで響くっていう人た
はい
ちがい
はい。
て、で、今僕、英語でまさしく、ま、同じことやってるんですけど、そのビジネス系の人、スピリチュアル系の人、若い人、それから女性がすごい得意な人、男性が得意な人って言って、もういろんな人たちが今、リストがね、入ってきてるんですけど、これはね、稼ぎ力のために皆さん、ぜひ考えていただきたい。お客さんを自分の波動に合う人は誰なのか。これはぜひ AI に、手助けしてもらったらいいんじゃないかなと思います。さあ、そして5番目。今日はね、時間の関係で短めの、動画なんですが、発信してお客さんに見つけてもらう。これもね、結局、発信することって、告知するとかってことじゃなくて、例えば、並木さんってこんなことを話しますよ。統合のテクニックあったりだとか、これからの時代こうやって生きようっていうのを言ったら、そんな人を探してたっていう人が今全国から来てるわけじゃないですか。このお客さんに見つけてもらうっていう感覚も、これからの時代すごい大事なんじゃないかなって思ってます。
そうですね。でもね、一番のやっぱりその磁力、まあ集客っていう表現をしてもいいし、磁力って言ってもいいんですけど、これって自分がどれだけワクワク楽しんでるかだというふうに思うんですね。で、このワクワク楽しんでいると、本当にその人ってこう魅力的になるし、磁力的になるんですよね。で、みんなやっぱりワクワクしたいし、楽しみたいので、そうするとそういうエネルギーと共鳴し、自然と引き寄せられてくる。もう何を通してとかっていうところじゃなく、もうあらゆるところからアクセスが始まる、みたいなことが起きてくるっていうふうに感じます。
そうですよね。まあ、これがさっき一番最初に言ってた自分の得意とワクワクを思い出すってことですけど、まあ、これがね、なみなみとケンケンがもうずっと、僕たちも飽きないというか、もうなんかこれ3時間ぐらいいろんな収録したんですけど、もう3時間経っちゃったのっていうのでね、で、そろそろ終わらなくちゃいけなくて、終わりたくないみたいなのは、少なくとも僕はそういう感じなんですけど、
り
本
が
当
とう
に
ございます。
ね、いつも楽しい時間ありがとうございます。
とんでもないです、こちらこそ。
はい。というわけで、皆さん、なみなみ&ケンケンの YouTube いかがでしたか？楽しかったって方は、もっと得意なことやろうとか、ワクワクすることやろうとか、書いていただけたらと思います。はい。では、いつもの締めでいきますか。
いきますよ。せーの。ありがと
ありがと
う。ありが
う。ありが
と
と
う。ありがとう。バイ
う。
なら。
なら、やったうまくいった。作家の本田健です。そして、並木さんもおります。
並木です。並
は
木
い。
義和です。
これをご覧になっている方は、私たちのことを多分ご存知だと思いますが、これからですね、10月、11月、12月と3ヶ月で、エネルギーワークを、やります。風の時代のエネルギーワーク入門セミナーということで、なんとなくメールなんかで見てたんですけども、まだ、申し込みまで至ってないっていうあなたにこれをお届けしております。ジャパネット高田みたいですけど、今お申し込みいただければ大幅優待の値段になりますので、なんとなくエネルギーワーク気になってるんだけど、ちょっとぼーっとしてた、忙しかった、そんな人たちがいると思うので、そういった方は今すぐ申し込んでください。並木さん、どうぞ。
エネルギーワークってエネルギーを動かすっていうことなんですけど、本当に自在にエネルギーを動かせるようになると、自分の人生って、まあ、現実と言った方がいいですかね、本当に柔らかいものなんだなっていうのが、きっとね、よく分かってくるんじゃないかなと思うんですね。例えば現実ってものすごく固定していて、カチカチの硬いもので、動かしがたいものみたいにみんな思ったりするんだけど、実はこれを形作っている元はエネルギーなので、それを動かしてしまうと、この現実の形っていうのもやっぱりむにょんと変わっていくものなんですよね。で、これを一度でも味わえる、もしくは体験すると言った方がいいかな。体験できるようになると、もっとね、現実に対する認識の仕方っていうのが変わってくると思うんですよ。つまり、現実ってそんなに思ってるほど固まってないんだな。現実って思っている以上に流動的なんだなっていうのがきっとわかるようになると思うんですね。そうね、途端に自由になるんですよ。まず、その現実っていうものは固定化されていて変えられないと思っていると苦しくなるけど、あ、これ自分がエネルギーを変えればいくらでも変えられるんだなってことを本当に理解できたら、それだけで自由になるじゃないですか。だからね、そういう感覚をぜひね、体感していただけたらいいかなというふうに思います。
はい、ぜひあなたの中からエネルギーを起こしてワクワクする人生を生きてください。お申し込み、いろんな情報は、この動画と一緒にメールでお届けしていると思います。では、楽しみにしております。ありがとうございます。